このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に一度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は後半エピソードです。前回からオーダーシティの自動無音カット機能を使って効率よくとか言ってましたが、それだとちょっと不都合があることが分かったので再び従来の編集方法に変えました。また最後の方に AWS の話をしたのですが、クラウドフォーメーションのことをクラウドファンクションと言ってしまっていますが、ただの言い間違いなので流してください。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ後半入っていきますかね。
はい、
はい、じゃあ後半として、情報共有セクションに入っていきたいと思います。
はい、
じゃあ自分はですね、今回まあ忙しくてちょっとあんまり記事が集められてないんで、まあ2記事ですかね持ってきてます。
はい、
で、1つ目がですね IT メディアニュースの記事で、2月24日の記事ですね。かなり前、まあそっか、ウクライナ侵攻が始まった時の、日付ですけどね。はい、そこの記事で、タイトルが、メタ旧 Facebook ユニバーサル翻訳などメタバース構築に向けた AI プロジェクトを紹介っていう、記事ですね。はい、まあ、メタが、まあ、ユニバーサル的な AI を使った、まあ、翻訳システムですね。基本的に言語の壁っていうのって、なんかいろいろあると思うんですけど、文章とかって、まあ、Google 翻訳とか DeepL とか使えば、まあ、そこら辺って結構簡単に最近だとその壁は乗り越えられると思うんですけど、これは確かちょっとだいぶ前の記事なんで、確かあれなんですけど、話してるそのアバターの内容をバーってこう、リアルタイムで翻訳して喋ってくれるんじゃなかったかな。確か、もう一つあの関連記事としてギガ人の記事を載っけてるんですけど、そっちの記事は、タイトルがメタがすべての言語をリアルタイムで翻訳する AI バベルフィッシュを開発中っていう、記事で、多分これは喋ってる、要はメタバース空間上でおはようみたいなの言うと、なんかハローとかなんかアラビア語になったりとか、いろんな言語にパッてこう変換して喋ってくれるっていう内容じゃなかったかな。確かそんな感じのやつで、
やっぱり VR 空間上でできるのか。
そう。
へえ。
まあその言語翻訳っていうのはまず一つあって、まあそれ以外にも言葉で、まあビルダーボットっていう風なものとかだと、まあ海に、海岸に行こうっていうと海岸がバーンってできたり、島を作ろうって言ったら島がバーンってできたりっていう
音
声でいろいろできる、まあビルダーボットっていうのがあったり。なんかマルチモーダル AI の開発とかしてるみたいですね。まあ、マルチモーダル、これはどういう意味なのかちょっと分かってないんですけど。
そうだね、ちょっとね、この共有してもらってる父のこの説明だけだとちょっと分かんなかったね。あ、でも。
そうね。
分かんないね。なんか総合的な判断を行う AI って書いてあるけど。
まあまあ、みたいな感じで、まあ自分が今取り上げたものは、あの、リアルタイムの音声の、通訳システムのを一番メインで取り上げたんですけど、まあ、それ以外にもいろんなボットとかを使った AI ツールがなんかメタ社としては力を入れているらしくて、まあ、そいつがメタバース空間上でだいぶ活躍するっていう風な未来をマーク・ザッカーバーグは思い描いているみたいです。
なんか本当にメタバース取りに行くぞっていう感じをなんかするよね、最近のニュースをやっぱちょろちょろ見ているとね。
そうね、本当にどんどんどんどんメタバース、まあやっぱりなんだかんだ Facebook っ ていう名前からメタっていう名前に変えたおかげっていうのも多分あると思うんだよね。メタバースがこんだけ日本とかでも話に出てくる、全然知らないような、
うん、
IT とか疎い人とかでもメタバースっていうワードは聞いたことあるみたいな、メタバースについては詳しく知ってるみたいな話が出てると思うんだよね。
うんうんうん、
それは本当になんマーク・ザッカーバーグはみんながメタバースにこうなんだ興味を持たせるっていう意味だとかなり成功してる気がする。
うん、そうだね。
代償として株価がめっちゃ下がったけど。
ああ、うん、なんかね、まあ株価も下がったり、何かしらなんかイベントの参加者の割合もちょっと下がったりとか、なんかそんなことがあった気がするな。
う
ん、
そうね。まあまあでもこれはリビルドでも言われてたけど、
うん、
ガーファって言われてるもの、
うん、
まあガーマンになったけど、
うん、
その CEO の中で唯一若いからね。
うん、そうだよね。
うん、他の人もジョブズは死んじゃったし、
うん、
ゲイツはもうおじいちゃんだし、まあ、てかその最前線にいないし、
うん、
最前線にいるその巨大企業の中の CEO としては一番若いから一番バイタリティやって、うん、一番チャレンジできるよね。
うん、うんうん、あ、まあそっちを取りに行こうっていう、うん、
そうそう、だから俺が作った会社だからってなるもんね。そのサティア・ナデラとかもさ、うん、優秀っていうかまあすごい人ではあるけど、
うん、
やっぱりなんかこうね、ゲイツが作ったマイクロソフトをこう根底からぶっ壊すような違う動きをさせようっていうのは、
うん、
まあちょっと多分できないし反発もあるような気がするんだよね。
うん、
でも、
まあ、
作った本人が、そう、作った本人がいやこういくんだって言ったらなんかまあ納得感はあるし、うん、出ていく人も多い気がするんだよね。うん、
ね、ちょっとだからマインドが違うよね、他の人とね。うん、
そうそうそうそう、うん、いやなんかそんな感じなので、
うん、
同時通訳とかが、同時通訳者とかがもしかしたらどんどん職を追われる未来が来る可能性はもしかしたらあるかなとは思いました。
うん、そうだよ、これ、ね、あ、これちょっとさっきの雑談ネタにちょっとだけ戻ったけど、あの、はい、podcastする.ai っていうさ、さっき使ってさ、うん、記事翻訳を試してたじゃないですか。
記事の読み上げだね。うん、
あ、記事読み上げか。
うん、
で、まあ Google Chrome のアドオンでポッドキャスト AI っていうのがあるんですけど、まあ、それを使うと、まあ、英語の記事限定ですけど、まあ、それを、読み上げてくれるという、まあ、アドオンがあるんですけど、それ結構自然に読み上げてくれてるし、うん、まあ、翻訳さえできれば読み上げは、ね、なんか機械的にできるようとなれば、同時通訳者がいない方がなんかね、もしかしたらなんか楽というか、なんだろうね、その辺は確かに職がなくなって普通に自動通訳って当たり前だよねっていう未来が来るかもねっていうのはやっぱり感じるよね。
そうだね、しかも多分2030年までかかんない気がするね、本当に。うん、多分ここ数年じゃないかなとかはちょっと思う。うん、もう
英語はもうだってさ、音声の文字起こしってのもすぐできるし、でそれ読み上げるのもすぐできるんだから、うん、まあできるよねって思うけどね。だから英語にさえ翻訳してしまえばできるよねと。
うん、そうね、そこだよね。
英語から翻訳でも英語に翻訳でもどっちもまあ今のところはいけるから、あとは英語以外からどうやって英語にするかっていうところが、今の Facebook の記事みたいな、 Facebook じゃないか、メタの
、うん、
この辺の記事みたいにこううまく翻訳できるんだったら全然いいけど、まあでも何かサービスが出たとしたら最初はやっぱりエキサイト翻訳みたいになるんだろうね。
まあやっぱりカットキーはどうしても存在するし、うん、まあ微妙な感じの状態はあると思うんだよね。うん、まあ、そこをちょっとこう、うん、いかに我慢できるかというか情熱を持って続けられるかっていうところだとは思うかな。うん、うん、
そうですね。
はい、まあそんな感じでちょっとね、まあメタにはちょっと、うん、個人的には結構前向きな感じで期待をしているので、うん、まあ、引き続きキャッチアップできればとは思ってます。
はい、
はい、じゃあ、2つ目の記事、まあこれが自分の最後の記事ですね。はい、これは、まあ、パブリックキーさんの記事で3月11日の記事ですね。まあ多分皆さんも見たと思うんですが、 タイトルがマイクロソフト JavaScript に型宣言を追加しつつトランスファイラ不要よ不要のタイパーズコメンツを JavaScript 仕様策定会議の TC39 に提案へっていう記事ですね。これはトモさん見ましたか？
まあそうだね、見てないね。
見てなかった。
見てないね。あのタイトル、記事のタイトルはね見て、何か提案したんだなっていうさ、タイプスクリプトをまあ定義し、まあ、開発してるから、マイクロソフトが。まあ、そこから JavaScript こうした方がいいよという何かを定義したんだよねっていうことだけなんとなくこう、なんか感じて、まあ、決まったら教えてよっていう風に記事は流れてしまった。
ああ、まあ確かに決まってはないのよね。まあ、議論を開始し始めましたよっていうので、で、あの、まあ、要は、なんだろう、タイプスクリプトって、タイプスクリプトのまま実行って結局されてなくて、要は、ボルトスクリプトっていう風な分類で、要はタイプスクリプトをトランスパイラー、まあ、コンパイラーって言ったりはしてるけど、トランスパイラーでトランスパイルすると、結局 JavaScript に変換されて、実行は JavaScript としてされてますと。なので、タイプスクリプト上では型宣言とかエラーでこう弾いてはくれるんだけど、結局実行されてるのは型がないですと。で、まあ、トランスパイラー間に挟まなきゃいけないので、まあ、バベルとか、そこら辺のツールが必要になってきちゃうんですけど、やっぱり、まあ、なんか、めんどくさいよねっていう風な話だったりとか、まあ、一回トランスパイラー挟むがゆえに、高速度、まあ、そのトランス、ホットデプロイというか、開発デベロッパーモードとかでやる場合って、毎回トランスパイラー走るから、やっぱ結構ちょっと重たくなっちゃったり、トランスパイラーした後の JavaScript コードが、なんか冗長な感じになって、ファイルサイズ大きくなっちゃったりとか、っていうことが、起きがちというか、まあ、起きたりとかする問題もあるので、実際、まあ、直で JavaScript がそのもの、JavaScript そのものが、型扱えればいいじゃんっていう風な、まあ、議論というか、まあ、案というか話はやっぱり今までも出てたわけですよ。まあ、だからこそのタイプスクリプトが、できているんだけど、ようやくね、そこら辺がちゃんとタイプスアズコメンツっていう風な、なんだ、マイクロソフトが提案したみたいなんですけど、まあ、タイプスクリプト互換な感じの型宣言をJavaScript ファイルに直で書けるという、まあ、そんな感じのになるかもっていう話ですね。
まあこれは通ってほしいっていう気持ちはやっぱりあるな。
そうね。まあなんだろうね、プログラマーを最初に見た、最初に学んだプログラミング言語を親としてずっと信じるので、ね、俺たちの最初は Java でいいのかな、俺は最初 Java なんだけど。
俺はね、まあ、C です。
あ、C か。まあまあ、両方とも一応型がある。
まあ、どっちも型があって、ちゃんと型通りに入れてくださいっていうふうに、まあ変数定義して、まあ値を入れてやるから、まあそれの下地があるから、やっぱりそうしてほしいなっていう気持ちになっちゃうね。
そうね。はい、まあそういった感じなので、まあ、デノとかもデノはね、デフォルトでタイプスクリプトになってるんだけど、多分これが組み込まれたら JavaScript になるんじゃないかなとかはちょっと思ったりとかしてるかな。まあデノとか他にもいろんなやつ、有名なフレームワークとかもの作者とかがなんか、
これいいよ
いいねいいねみたいな感じの好意的なツイートを出してるみたいですね。はい。まあ、こんな感じなので、今後の、まあ、TC39 自体はまだ実施されてないのかな？ちょっと、3月中旬って書いてあって、3月中かに行われるって書いてあって、まあ、TC39 実際に始まってるかどうかまでは、そういえば調べてないですね。
TC39 の、まあ、ホームページと GitHub に、提案されてる内容が全部まとまってんのかな、多分。
一応プロポーザルとして上がってて議論されているんですかね。どうなんだろうね。まあ、ちょっとはい、そこまでちゃんと終えてはないんですけど。まあはい、いろいろなんかドキュメントとかいっぱい出てるので、まあ、ちょっと改めて調べてみようかな。時間があれば。
まあ時間を 作れれば見ればいいんじゃないかって感じね。
はい、まあそんな感じでちょっとね、うん、あの JS 界隈引き続き、なんだろう、すごいよね、ホットな話題が尽きない気がするので、
うん、まあうんうん、本当になんだろうね、流れが早いっていうかさ、みんなってあの言い方あれだけど、うん、フロントエンド触ってる人って多いんだなって思う。
まあそうだね、まあやっぱ一番使われてる、幅広く使われてるっていうのもやっぱ一番影響してる気がするね。まあだからこそいろいろこうした方がいいんじゃないかっていう案とか、うん、まあ、これに困ってるっていう案だとか、ここ行けてないんじゃないかみたいな話が一番出るし、うんうん、そういう活発に議論されて良くなっていくっていう感じがするね、
うんうん、ね、
JS 界隈は、はい、まあ、今後もあの動向については注視していきたいなというふうには思ってはいます、
うん、はい、同意です。
はい、っていう感じの記事紹介でした。自分は、はい、以上で終了します。
はい。じゃあ次、あの、私から、3記事です。
はい。
で、今日1個目は、トゥギャッターなんですけど、3月18日のトゥギャッターで、仕事で作業クオリティが低いと言われ、話を聞くと不思議な世界になっていった。仕様に書いてないが、普通のエンジニアならできるでしょうっていう、うん、トゥギャッターです。
いや
これは、まあ、見たこれ。
いや、これ、俺見てないわ。
これは、まあ、これちょっと多分、前の、あの、収録かな？なんか、アジャイルだと、ドキュメントいらないよねっていうことじゃないよねっていうさ、話も、なんか、してたのと、なんか、似ちゃってるんだけど、まあ、次やったら読んでいくと、うん、なんかね、いくつかあるんだけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、そもそもなんか、仕事で、作業クオリティがなんか低いよっていう、なんかコメントが来てて、どういうことかっていうのを、なんかアレックスっていう人がね、なんかこう、いろいろ話を聞いてみたっていうことで、いろいろ書いてて、うん、で、なんか、まず相手ってね、だから誰だかわからないんだけど、うん。まあなんか、そもそもね、その、聞いた対象の、まあ、相手の人が、仕様に書いてないが、普通のエンジニアだったらできるでしょって、まあ、言われたよと。多分まあ、これ読んでいくと多分相手ってあの、クライアントかなっていうね、感じには感じるんだけど、
うん。
まあ、普通のエンジニアならできるでしょ、まあ、わかんなかったら確認するから、まあ、仕様確認会とかそういうのいらないでしょと。まあ、相手が言ってるよと。で、まあ、そういうことに対して、まあ、私、こそもアレックスって人が、まあ、そういうのを都度確認するんですけど、まあ、仕様に書いてないものは、なんかできないですよねと。クオリティコントロールの仕組みがないから、まあ、全然テストで不具合もいっぱい出て、これしょうがないですよねと。で、なんかそういうの言うと、こっちが悪いってこと？それ、なんかいちいちそういうの書かなきゃいけないんですかって、なんかいろいろ言ってて、結局、なんか、そういうことで切れられて、なんか最終的には、なんかね、無理ですっていう、この人が言ってるっていう話なんだけど、まあ、この次やったを見てて、やっぱり普通にできるよねとか、感覚的にそうだよねとか、他の人はこういうふうにやってくれてましたよということで、結局話が合わずね、お断りされてるんですけど、本当になんか、これ非常になんだろうね、気をつけないといけないポイントだよねっていうのは、ひしひしと感じるよね。
そうっすね、なんか、
うん。
闇の深い、まぁ、ちょっとなんか前時代的なというか、2011年ぐらいの、ちょっとタイムスリップ、10年ぐらいタイムスリップしたような感じの世界観な気はするな
ぁ。うん。でも多分、これって結構ある気がしてて、その、お客さん的には、ここまでやってくれるでしょって、都合のいいように考えちゃってて、こっちはなんかそうじゃなくて、言われたことだけ、まあ、仕様にあることをやろうっていうさ、スタンスで、望んで、そこのすり合わせしてないから、まあなんか、出来上がったものだけ見せて、全然違うよとか、こうじゃないですとか、なんか言われちゃうとかさ。なんかそういうことがこう、ね、ひどくなっていくと、きっとこういうことが、まあ、発生していくんだろうなっていう気がするな。
なんか、どうやって工数かけないでクオリティコントロールしようとしていたんですかっていう質問に対して、お金を払って他社にお願いしてるじゃないですか、みたいな。
そう。なんかだから、うん。でもね、 局最終的に OK 出すのはそっちですよねっていうところとかだから、結局なんかこれ行くと最終的になんか誰も幸せにならない結末が待っているだろうっていうのは見えるよね。
そうですね、やっぱまあ一番最初に話をちゃんとできる人なのかっていうのと、あとはなんだろうね、契約的な感じの話だったり、誰が、クオリティとかに関しては誰が責任を持つのかとかっていうのがはっきりしてないとこういうことが起きちゃうよね。
ね、これでまあこれをねピックアップした時、結構今自分がやってるところもまあなんかね結構同じようなことがあって、金曜っていうかまあ昨日か昨日のあって、まあ昨日リリースなんだけど、昨日の夜にまあなんか実装まだ終わってないですっていう状態だったわけなんだけど、うん、チームとしてはね、そのマネージャー、PM の人が一人いて、結構手を動かすタイプのね、まあマネージャーで、で新人が二人いて、中堅が二人いる感じかな。
うん、
で、うん、でなんかね、結局ちょっとどういう風に何があったかわかんないけど、夜の段階でなんか全然違いますねみたいなこととか、その本番にリリース、本番じゃないな、はい、クライアントに確認してもらう環境に入ってるはずのものが入ってないとか、入ってないものが入ってるとかっていう状況が多発してたりとか、うん、なんか指摘内容が変だなっていう話を聞くと、なんか聞いた仕様と違いますねとか、なんかね、なんかいろんなことがねこう話し合われていて、金曜日のまあ6時7時とかの話なんだけど、え、これ今日リリースですかみたいな感じで、まあ自分はね違うところで作業してたから、その違う機能開発してたからあんまり関係なかったんだけど、これちょっとこのプロジェクト大丈夫かなって思ってて、その時になんかこれ見て、うん、まあこういうことに多分なっていくのかなってなんか非常に今プロジェクト不安に思ったの
やばい怖いね。
怖いんだよね。でも1年目の新人は、まあ、マネージャーに言われたらね、やるしかないっていう。てか、わかんないから、ちょっととりあえず、いいこと聞いてやって、一生懸命やって、しかできないんだよね。なかなかね。という思いながら、ちょっと見ていた。
まあでも、なんだろうね。まあ、うちの会社とかだとそうだけど、うん、なんだ、1年目とかあんま関係なく、なんか、ちょっとでも不安に、思ったり、うん、ちょっとなんかモヤモヤっとした大丈夫かなみたいな状態があった場合はちゃんと声を上げて、うん、行った方が、まあ、結果的にはねみんなが幸せなハッピーな状態になれるんじゃないかなっていうのは
そうだね
感じているし、それをちゃんとこうまあね、うちの会社はそれをちゃんと聞く文化があるというか、
うん、
なんだエンジニアがナンバー2でかなり、うん、影響力も強いし、別に社長自体はガンガンイケイケみたいな感じではなく、うん、まあ、ちゃんと人の話を聞く人っていう言い方あれした、まあ、したらもうなんかちょっとあれだけど、うん、まあでもすごいちゃんと話しやすいし聞いてくれるし、そういうスタンスをちゃんと持ってくれる社長なので、うん、まあね、会社の雰囲気として言ったことだったりとかなんかありますかみたいな感じで聞いてくれたりもする雰囲気は、うん、あるので、まあ、そういうのが言いやすいっていうのはあるかな、うん、うちの会社はね、うん、
まあね、あ、うちの会社もそれはあるんだけど、多分その文章とかとしてこういう仕様でこういう画面の改造しましょうっていうのが残されてないこととかがあって、で多分説明されてるんだけど新人の理解とマネージャーの理解がね食い違ったままこう作業が進むっていうことがね、うん、起きちゃうだよね。
ああ、またそこに対してのこうなっちゃってる状態についてちょっと話しましょうみたいなのを多分した方がいい気がする、
ね。ああ、そうそうそう。うん。
うん、
なかなかそれをね、マネージャー一人が全員に対してやってるから、これどうなるんだっていうこのいう感じでちょっとなんか、うん、なんだろうね。なんか自分ができることあるかなっていう、ちょっと思っちゃう。
まあ、なんか、うん、俺だっ ったら、なんかまあもうツール入れてましょうみたいな、ツール入れて、なんか全員で書ける、まあワンノートとかでもいいし、なんかそういうツールみたいなのに全部書いていきましょうで、まず自分がやりますっていうふうに言うかな。
ああ、そうだよ。結局なんかやっぱ、こういうところにまとめて、状況をまとめて、こうなんか、ゴール地点を定めて、こういうところにみんなで向かっていきましょうっていうのを、まあ、こう焦らずやって、なんとか収めるということをやるしか多分ないんだよね。
ないなら作るしかないし、で、作ったからには自分が一番使うし、上司にも、こっちに書いたんで、こっちに書いてくださいっていうふうに、もう、お願いをして、もう根付かせる。
まあ、言うしかないよね。
言うしかないかな。でもそこはやっぱ説得とか、まあ、頑張らなきゃいけない部分はあるかもしれないけど。
うん。ね、だから結構ね、やばい、本当に。
うん、
まあ、いいけど、別に。うん。プロジェクトの話はいいけど、まあ結構その認識ずれとかがやっぱあるのは、どこでもあるなっていう。
そうね、まあ。
あと、お客さんの都合のいいように考えがちとか、あと、前の会社で言われたのは、もうお客さん全員マジバカだと思った方がいいよっていう言われたことがあって、本当何も知らない人だと思って喋った方が本当にいいぞっていう。それでこっちがね、なんか言われたら困っちゃうから、分かってますよって言われたとしても、まあ一応説明とか文章で残すっていうのはやった方がいいよっていうふうに言われたことがあってさ。
うん。
まあ確かにと。
要は一番前提な部分からちゃんと話し合った方がいいのは確かで、まあそれに対してのなんだろう、俺の回答というか俺の思ってることとして、お客さんも含めて基本的にデイリーでやり取りをする。
うん。
デイリーでもう毎日ここまで進みましたとか、こういう風になってました、ここってこういう風になっていいんでしたっけみたいな仕様の確認とかが、都度確認するとかではなく、もう毎日決まった時間に話をするっていう風にして、まあ、
あーそうね、うんうん、
そうそう、ですり合わせをしていくと、まあこんな感じです、いやそれえみたいな感じのがそこで出てきたら、そこに対して話してなかったですね、みたいな感じで話ができたりとか、仕様についてどんどん話を毎日するっていうのはすごい重要だとは思ってはいる。
いや本当にそういう巻き込んでいく感じだよね、そのこっちの、まあ、チームとしてね。
うん、まあ、そうね。
まあ、チーム分けはないんだけどね、あんまり。多
分、うん。どっちかっていうと、お客さんも含めて、同じチームなわけじゃない。
うん、まあまあ、そうだね。
同じプロジェクトに参加してるわけだから、うん、同じチームメンバーなんだから、そこは一緒にやりましょう、みたいな感じだと思うんで。
うん、いや、そうだね。いやー、なんか、なんとか、うまいこと。やりたいな。
ね、発注元、まあ、要はオーケストラの指揮者は演奏してないから、なんかあそこでミスったけど、俺は関係ないとかっていうのは取らないでしょ、みたいな。同じチームでしょ、みたいな。
いや、そうそうそうそう。うん。いや、本当にそうだと思う。
同じサッカーのね、コーチが、俺はサッカープレイしてないから、みたいな。いやいや、コーチでしょ、みたいな話になるのと一緒。
いや、そうだね。
だと思ってるからね。うん。
なんかまあ、サッカーとかでも、スポーツで監督が俺は悪くない。お前のせいだっていう。そういうことだよ ね
最悪な監督だよね、うん、うん、だと思うので、うん、
そうだよね、うん、まあちょっとそういうのを気をつけようというので、なんか結構自分に響いたので紹介してます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
です。ちょっとじゃあ次の記事いきます。
はい、
はい、これは、まあ、ギガ人さんの、3月15日の記事です。最強広告ブロッカー280ブロッカーは通信料の消費を何分の1にしてくれるのか検証してみたという記事です。内容はまあタイトルの通り、実際に使ってみて、この280ブロッカーっていうアプリがあるんですけど、これが広告ブロックのアプリで、まあ、これを iPhone に入れて、まあ、使ってこれを使ってる iPhone と使ってない iPhone を用意して通信量の比較をしてみましたよという内容の記事です。これ結構ねすごくて、まあ具体的なねサイトとかこうちょろちょろ紹介すると、例えばそのポータルサイトの楽天インフォシーク、ここをまあ広告ブロックの有無でどれぐらい通信量が違ってるかっていうのをまあ確認してみましたよとあるんですが、 これを、通信量は My Data Manager ってアプリを使って確認してるみたいなんですけど、広告ブロッカー、280ブロッカーの、まあ、有無でどれぐらい変わったかっていうと、まあ、使ってない時は 8.5 メガバイトの通信量で、使った場合 1.3 メガバイトなので、もう差が 7.2 メガバイトぐらい、まああるよと。
6分の1になったって書いてあるね。
だからだいぶ広告でさ、通信量がね、こう消費されているよと。まあ今風に言うとギガがね、なんか消費されてますよっていうことだよね。
うん。すごいね。へぇ。
で、まあ同じように、ね、Yahoo Japan のトップのね、ページ。もうやってみると、うん、こっちはね、10分の1以下に圧縮されてて、まあ、使ってない場合は 21MB だったのが、まあ、ブロッカー入れると 1.8MB まで通信量が下がったよと、
うん。
で、これちょっと面白い比較が、トップページの長さの比較っていうのが、まああって、これ、うん。これちょっと縦長の画像が記事に貼られてるんですけど、だいぶ、まあ違うね。
3分の1ぐらいは削れるんだね。
そうそう。広告で3分の1ぐらいは、まあ、削れてて、うん。まあ、iPhone で見てる、トップページの長さが全然違うと。
まあ、そうだよね。バナーとか、動画広告とかが間に入ると、そんぐらいいくよね。
うん、うん。なんかね、こんなに違うんだ、みたいな感じですね。
うん。まとめブログとか、まとめブログすごいね、やっぱ。まとめブログは19分の1になったんだ。
まとめブログはね、もう広告出すためのサイトだもんね、まとめブログって。もはやね。
そうね。
うん。だからもうすっごい減ってるよね。
あ、ただ YouTube は対象外なんだ。
ああ、YouTube はね。YouTube もでもブロックできるはずなんだよな、iPhone でもな。
まあ、俺はブレイブ使ってるから、最近ね、携帯でもブレイブ入れてやってるので、広告はめっちゃブロックしてますね。
うんうん。これまああと YouTube もだけど、まあアプリ内広告も消せるんで、この280ブロッカーは、まあそれも一応試してみたっていうのがあって、うん、まあちょっとこの検証方法はちょっとね、これわかんない、これがいいのかわかんないけど、うん、まあこれ、まあ、起動してからホーム画面に全画面広告が出るまで待って、まあ、その後タスク切りしてまた起動するっていう操作10回繰り返して、まあ計測してるよと。
うんうん、
いう方法でやると、まあ、ほぼ3分の1になりましたと。広告ありはまあ35メガで、ブロッカー入れると 12メガになったよと。うん。こんなに目に見えてね、まあ、違うんだねっていうのは結構、うん、まあ、分かって、本当にじゃあ、ああ、このアプリ入れようって思ったんだ。思いました。っていう記事ですね。
ね。iPhone しかないのかな？
ああ、わかんないな。自分が iPhone でこれ購入済みなんで、まあやっぱりこれ1本でいいかなっていう風に思った。逆に
最強の広告ブロッカー、うん、いいね。 Android にも似たようなのがあるかちょっと探してみよう。
うん、なんか、ね、ありそうだけどね。
そうね、すごい。まあだからこういうのもいっぱい出てきてるから、やっぱ広告ビジネスって、
うん、
そろそろ落ちぶれてくるんじゃないかなと思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。
ね、まあそうだね。だからブレイブみたいに広告出して、うん、それでビットコインみたいな、なんだっけ、バットかな、仮想通貨のバットをもらうみたいな感じになるのかな、うん、広告って。
そうだよね。だってテレビもね、広告や CM 料がね、
うん、
どんどん下がってきてるらしいからね。
まあテレビね、あと CM の種類がさ、目に見えて、なんか変わったなっていうふうに最近思ってて。
うん、ああ、そんな気がする。
まず朝見てると、まず通販ね、ジャパネット博多と、あと、うん、まあなんか老人って言ったらいいんだけど、なんか、年寄り向けの、
高齢者向け、
そう、うん、高齢者向けの、なんか栄養いっぱいのこの食べ物みたいなさ、そういうやつが多くて、他のゴールデンタイムとか見てると、まあ、まず宝くじとかね、競馬のそのまあ掛け事だよね。
うん。
掛け事と、あとまあ、ソシャゲ。この2個かな、なんか。あとローンだね、ローン。 あのキャッシングとか。
ああ、ローン。
うん。
いや、本当だよね。それになってきてね。だから、やっぱ、ウクライナ情勢とかともやっぱちょっと似ているよね。その、ロシアのおじいちゃん、おばあちゃんはテレビしか見ないみたいな。うん、それ別にロシアだけじゃなくて、日本も、
う
ん
う
ん。
日本もね、そうそう。
似たような状態だよね。
そうそう。いや、本当にだから、うん、広告もさ、やっぱある程度ターゲッティングして流してるはずなのに、それだってことは、相当おじいちゃんおばあちゃんが朝ワイドショーとか見てるんだろうなっていう気がしてる。
まあそうだよね。まあ若い人はテレビ見ないもんね、もうね。
うん。ね。
うん。
まあちょっと話それだけど、ただ、まあテレビもなんか広告、若い人はカットして見ちゃったりとか、そもそもテレビ見ないから。
うん、うん、
まあだし、まあ iPhone 上でも、まあ、画面上のここはカットしてこのアプリ入れましょうっていうことで、まあ記事紹介終わろうかな。
うん、はい、わかりました。まあ、ちょっとね、Android でも探して似たようなのあるかちょっと探してみます。
うんうん、はい、
はい、
はい。で、次が、まあ、最後の記事です。これは、まあ、いろんなところでもあると思ってる記事なんですけど、僕が紹介しているのがモグライブっていうサイトの、まあ、3月19日の記事で、 Amazon が AWS の仕組みを学べる RPG をリリースっていうタイトルの記事です。で、これちょっと自分はまだやってないんですけど、まあ、一応、まあ、記事を読むと、まあ、3月15日に、まあ、Amazon が、まあ、クラウドプラットフォームの Amazon Web サービスの使い方を学べる新作ロールプレイングゲーム AWS クラウドクエストクラウドプラクティションかなをリリースしましたよと。これ、ただ R がないのかな、ちょっと記事のこのリンクのあれなんか誤字かもしれないですけど、多分クラウドプラクティショナーだよな。
そうだよね。クラウドプラクティショナーじゃないかな。
うん。あの多分 AWS クラウドクエストクラウドプラクティショナーをリリースしましたよと。で、これあの Amazon の、ん？ AWS スキルビルダーから無料プレイ可能ですよと。英語版のみですが、というので、結局、まあ、このゲームを、まあ、プレイすると、クラウドプラクティショナーを、こう、資格取得するためのスキルがある程度身につきますよという感じ。まあ、そんなニュアンスで、一応多分紹介されてんのかな。なるほど。なるほど、ちょっとじゃあやってみるかっていう。
そうね、ちょっと遊んで、単純にゲームとして面白いかもなとは思ったかな。まあただもうね、クラウドプラクティショナーは俺は取らなくていいかなと思ってるから。
うん、そうそうね、これ、うん、でもちょっとかっこいいな。今動画ちょっと見てるけど、なんだろうね、
ね、ちょっとなんか
これ
なんだろうね、
シムシティか、シムピープルみたいな感じか。なんか。
そう。
見た目、これなんで言ったらいいの？これ何見たいって言ったらいいかな？このゲーム画面。で、まぁ、ちょっと、なんとなくね、街を作っていく系の、まあ、ゲームっぽい見た目で、なんかやっていくんだろうなっていうので、なんかね、スキルツリーみたいな画面で、AWS の環境構築みたいなのをしていくような感じ。ドラッグ&ドロップで、ポチポチなんか、いろいろ RDS とか EC2 を置いて、なんかやってるような感じに見えるね。動画の紹介見るとね。
そうだね。ウェブサーバーを立てて、うん、まあそこに、例えば VPC 敷いて、うん、で、VPC の中にルーターって書いてあるけど、これはあれだね、VPC の、ナットゲートウェイとかかな。まあ、で、インターネットゲートウェイがクラウド上にあってみたいな。そこ、どこに何があって、どの範囲になってるかみたいな。
うん、
で、裏側に、まあ、DMZ 的に、うん、データベースを置いてるみたいな。うん、データベースを置いてて、その手前に、ウェブサーバーを DMZ として置いてるみたいな感じの、多分構成図かな。うんうん、を、まあ、ゲーム上で、こう、ドラッグ&ドロップでどこに何を配置するかみたいなのを、多分、作ってるんだろうなというのは感じかな。
ね、これなんかさ、この UI がいいね。
うん。他にも RDS のリード、うん、リードレプリカとか、うん、どういう風に配置してレプリケーションとかはどういう風にして、まあアベラビリティゾーン A、B みたいな分かれて まあ、どういうふうに可用性を高くするかみたいな感じの構成とかも、まあ、学べるというか、配置できるっていう感じかな、
うんうん、
まあ、オートスケーリングもあるんだね。
これいいな。そのなんかさ、クラウドフォーメーションだったっけ、そのあるじゃん、こういうさ、ちょっと UI でこう構築、うん、ってか、構造を定義できるよっていうさ、モードあるじゃん。
うん、
クラウドフォーメーションの、なんか GUI で、こう、YAML と組めるやつ。
クラウドフォーメーションにそんなのあったっけ ?GUI のやつが。
うん、あるよ。
ちょっと覚えてないな。
うん、なんか あるんですよ。あるんですよっていうか、
うん、
あったかな、待って、俺、記憶違いかな。
いや、なんかあったような気もする。
なんかね、GUI、ああ、正確に言うと、クラウドフォーメーションデザイナーってやつかな。
ああ、結構新しいやつだよね、でも。
いや、結構ね、前からあったと思う、4、5年前から。
そうなの、うん、
一応、なんか紹介してるやつを送るか。
へえ、使ったことないなぁ。
まあ、使わないよね。それ使わなくていい人使わないと思うんだけど、まあこういう風にさ、まあ画面があって、で、画面上2つ列が分かれてて、左の列から自分が追加したいインスタンスとして何かサービスをなんか選んできて、まあ、そう、リソース選んで、ドラッグしてきて、うん、右側のペインにドロップすると、それがポッとなんか出てきて、で、なんか。
まああれですね、その、うん、あのドロー IO とかで、
あそうそうそうそう、そういう感じ、
AWS のアーキテクチャを作るみたいな感じで、うん、ロードバランサーの後ろに EC2 を置いてとか、
うん、
まあそれはオートスケーリンググループに入っていて、で裏側は RDS でみたいな構成図を多分書くことが多いと思うんですけど、まあそれを書いたらそれがそのまんまクラウドフォーメーションの YAML として、
そうそうそう、
出力できるようになるっていうものですかね、
うん、そうそう、それです。でなんかそのこの UI をなんとなくこう見て、うん、でさっきのさ、クラウドプラクティショナーの AWS クラウドクエストの画面見てると、うん、なんかこの UI でこれやりてえっていう、うん、ゲームで登場している UI でこのクラウドフォーメーションのデザイナー使えないかなっていう気はちょっとした。
なるほどね。
まあちょっとどういうもんかを、いや今まだプレイしてないからなんともなんかその言えないんだけど。
そうね、デザイン、今まで俺は CDK でねいろいろやってはいてたから、
うん、
これこっちの方がビジュアライズされてってるから、うん、いろいろ見やすそうは見やすそうではあるね。
うん、まあただそうだね、これただちょっとね、ちょっとだけ UI に癖がちょっとあるかなっていう感じがする。
そうね、
ただ使ったのがなんか結構前の話だから、 4,5 年前の話だから今どうかって言われるとちょっと、ね、わかんないんだけど、
良くなってるのかね、うん、
良くなってほしいな。うん、
ちょっと今度見てみよう。やむる食わせれば多分スタックが
画面上
にペッてなるんだったら、
うん、
CDK で作ったあのクラウドファンクションのやむるとかを食わしてみて、
うん、あ で、ね、できると、
それで、うん、見てみたりとかすると、うん、構成図をお絵描きする必要がなくなるかも、
うん、あそれもしかしたらね、これ食わせてスクショすればとか、うん、PDF 出力すればとかそういうことになるね。多分ね、右、そうだよね、うん、右上にダウンロードボタンみたいなのがあるから、多分、その、デザイナー起動して、なんかその、ボタンを押せば、PDF がダウンロードできるみたいな、そういう風なもんだったと思うから、まあ、お絵かけの手間が減る可能性あるけど、ちょっと前に自分が使った時は、それをやると、繋がってる線が非常にぐちゃぐちゃで見づらかった記憶がある、ね。
なるほどね。
まあ、あんまりね、うん、大きいものになるとっていう話だから、シンプルな構成のものを食わせればそんなにまあ、うん、気にならないとは思うんだけど、
はい、はい、
まあそんな感じで、ちょっと話はそれたんだけど、まあゲームで学べるっていうのはいいよねっていうので、ちょっと敷居が下がったよっていうそういう記事紹介です。
そうっすね、まあ、 まだ全然ね、AWS とか普段触ってないよっていう人は、
うん、
まあ、とっかかりとしてはすごいいいんじゃないかなとは思います。
うん。うん、まあ、今、英語しかないんで、ちょっと。うん。
うん、まあ、英語の勉強がてら遊んでみるっていうのはありかもね。うん。
うん、まあ、そうね、はい。そんなとこかな。記事紹介は、これで終わりです。
はい。ありがとうございます。
はい。
なんだかんだ、1時間18分か。多分途中、いろいろ。カットできる部分はあると思うけど、まあだいぶ長いくやっぱり録音してしまったな、
うん、
雑談の終わりが区切りにはならなさそうな時間になったなまあいいや
うん、まあちょっとね喋りすぎたかな、どっかで。いや多分ね、うん、普通のエンジニアならできるでしょっていうところの話は長かったな、ちょっと
うん、まあまあまあ、はい、まあ結果ちょっと長くなっちゃいましたが、
うん、
なとこですかね。
そうですね。
はい。じゃあまあ、そうですね。ココナッツテックも1周年を迎えて、まあ、まだ全然、やっぱ話すのは楽しいので、続けていければと思うんですが、まあね、編集の時間をちょっと取れない時が多いと思うので、まあちょっとね、編集、まあリリースされなかったら生温かい目で、あ、次の週にリリースされるんだなと思ってくれれば
、
嬉しいです。
はい。
そうね、ちょっとどうしてもね、ちょっと家事をやって、子供の面倒を見て、寝かしつけしていると一緒に寝ちゃうので、多分編集ができないんですよね。
うん。
うん。はい。まあ、雑に、まあ、無編集とかでも出していった方がいいのかな。まあ、ちょっとね、バンバン出していけるようにしていきます。なるべくほぼ編集なしな状態。まあ、編集をライトにして、うん、リリースしていこうと思うんですが、編集する時間をそもそも、うん、取れないから、いくらライトにしてもね、編集する時間がそもそもないと、ちょっとあれなんで、
うん、
うん、まあまあまあ、ちょっと何かしら改善していきたいと思います。
うん、はい。
っていうので、はい、まあ最後エンディングぐだぐだ喋ってるとどんどん長くなっていっちゃうので、ここら辺で終わろうと思います。
はい。
はい。じゃあ、シャープ50、51の録音はこれで終了したいと思います。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。